もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
33歳です。
33歳。結婚しています？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
47です。
47。お子さんは？
3ヶ月になります。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
はい、2人で、まあ、子供を作るっていうふうに決めて、
はい、
子供ができたことをきっかけに結婚をしたんですけど、
はい、
一緒に住むってなってから生活費を、まあ、折半しようっていうふうに言われたんですけど、
はい、
このままだと、まあ、生まれてきた子供の貯金もできないし、物を買うってなってもこれがその経費になるのか、もし向こうが必要ないんじゃないって言ったら私の貯金から買ったりとかっていうのが続いてて、
うん、
旦那の方に収入を教えてほしいって言ったら、
うん、
教えないって言われて、
教えないっていうことは今もあなたご主人がどのぐらい給料もらってるか知らないっていうこと？
同じ会社で働いていて、まあ、大体役職からこれくらいもらってるんじゃないかなっていう想像はできるんですけど。あ、
なるほどね。はいはい。
はい、ただ彼の方が、バツイチで、
はい、
子供に養育費を払っていて、
はい、
付き合ってる当時、まあ、ちょろっと借金があるみたいな話もポロッとされたことがあって、
うん、
で実際彼がこう、いくらもらってて、いくら支出があるから、生活費折半なんだよっていう細かいことは全く話されないまま、もう折半ねって言われて、でただその私お腹の中に、まあ、もう子供がいて、で正直その時にもうすごく不満があったんですけど、
うん、
この状態で喧嘩してもう結婚なしねって言われるのがすごく怖くて、その時はもうそのまま飲んで、まあ、子供が実際生まれたんですけど、
うん、
このままだとちょっと将来の生活の設計が立てられないから教えてほしいっていう話を再度したら、
うん、
それはもう言うつもりはないっていうふうに言われて、もう終わってしまって、
うん、
このままだったらちょっと離婚した方がいいのかなって、それ思ってるんですけど。
そうそう、今日の相談というのは、
はい、
こういう状態で結婚を続けた方がいいのか、それとも別れた方がいいのかっていうことですか？
私はまあ離婚をしたいと思ってるんですけど、やっぱり
もう離婚したいというふうにはっきり思ってるわけですか？
そうです。ただ母の方は相談をしたら戻ってきてもいいよとは言ってるんですけど、まあ、周りの知人とかにはもうちょっと我慢した方がいいんじゃないとか、
はいはいはい、
まだ結婚して1年も経ってないので、
はい、
なんかそういうふうに言われると私の我慢が足りないのかなとか思ってしまって、はいはい、ちょっとそこを第三者の方に、まあ、ご意見いただければなと思って。
わかりました。今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、
はい、
そこら辺の迷っている気持ちをいろいろと相談してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、同じ会社でお勤めだそうですけど、
はい、
あなたは今は働いてるんですか？
今は育休中で休んでます。
そうすると収入はないんですよね？
収入はないんですけど、うん、今も折半で貯金を崩して生活費を入れてる状態ですね。
その、まあ、折半っていうのは要するに半分っていう意味なんですか？
はい、妊娠中は64で、生まれてからは73でいいよって言われて、出産した後も3割も払ってます。
うん、 まあと、うん、そうですね、あのね、私の経験では、
はい、
やはりこういうね、その生活費について向こうの収入が全く明かされないまま向こうがその決めた金額を手渡すというタイプの家計は、うんうんうんうん、あんまりうまくいってない感じがしますね。
そうですよね。
あの、まあ、どうしてね、その男の人とそのお金をもらう形で結婚生活がうまくいかないかっていうと、実質的にそのどのぐらいお金がかかってるかの想像力が男性の方にないことが多くて、例えば最初いくらって決めて、で、まあ、その家計っていうのはその時の状況によって膨れたり、まあ、いろいろあるわけですよね。そうするとその分足りないからもっと増やしてくれとか出してくれという交渉がうまくいかない、無駄遣いをしてるとかね、家計の管理が下手くそだとかっていうことで、女性のせいで支出が増えてしまっているんだからちゃんとそれをやるのが女の仕事だろうみたいなことで喧嘩になるっていうのが、あの、大体うまくいかなくなっていく原因なんですけど、やはりその生活していって、特にまあ今回ね、お子さんが今3ヶ月だそうですけど、これからどんどん大きくなっていくと、赤ん坊の時っていうのは1ヶ月違うともういろいろ違ってくるんですよね。そういう時にその、まあ結局は増やしていく方向に働くわけですけど、そうするとそれを心よく受け入れてくれないとか、まあ場合によってはその不機嫌になったりするとなかなか言いづらくなっちゃいますよね。
そうなんです。ちなみに、はい、そのもし離婚するとして、
はい、
もう正直慰謝料とかをもらいたいレベルで、
あのね、慰謝料がもらえるような話なのかどうかは私にはちょっともう一つピンときませんね。
うーん、
で1年未満の結婚ですから2人で築いた財産っていうのはあんまり想定できないですよね。
ないです。
うん、そうするとそれを分けるっていう財産分与の部分ではほとんど大したあの金額が想定できないので、そういうその結婚が解消されたことによってあなたの手に入る財産っていうのは、まあ、あまりないだろうなと思います。
あ、これちなみにその結婚するまでの経緯をちょっと聞いてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、5年付き合っていて、
はい、
実は彼は付き合った当初から全く否認をしてくれなくて、
はあ、
で私実はこの子供を2回下ろしてるんですよ。この子が生まれるまでに。で、はい、彼には否認をしてほしいっていうのは、まあ、言ったんですけど、
はい、
一番最初にその否定されたのがトラウマで、自分はその ED になったから否定しないでほしいっていうのから始まって、で私ずっとピルを飲んで自分で否認をしてたんですけど、
はい、
まあ、1回はピルを病院で処方してもらった時に、まあ、半年に1回血液検査を、まあ、するっていうふうに産婦人科から言われて、結果あまりそのピルと私の体が合ってないって悪いちょっと方向に行ってるから1回ピルをやめましょうって言われて、で、まあ、彼にも伝えて、私はもうちょっとピルを飲めないから否認してほしいっていう話をしたんですけど、まあ、それでもその否認をしてくれなくて、この子供ができて話したら養っていけないっていうので中絶を1回して、で結局2回目それ以降は私がピルを飲んでたんですけど、ちょっと私が子宮系の病気になってしまって、手術のためにピルをやめましょうって言ってやめている間に、彼にもその話をしたんですけど、やっぱ否認をしてくれなくて、子供ができてしまって、子供ができると手術はできないからっていうので2回目の中絶をして、で、まあ、そこからもまた別れられずに、で3度目、まあ、彼の方から、まあ、私の母ももう高齢だし2人の間に将来子供がいた方がいいだろうっていうふうに言われて、じゃあ子供を作ろうかって言って子供を作って、まあ、結婚まで至ったんですけど、正直もうお金のこととかも含めてなんかやっぱりすごく責任がないなっていうふうに 感じてて、例えばそれに対する精神的苦痛とかで、まあ、慰謝料とかっていうのは提供できたりとかするのかなと思って。
どうですかね。その非常に、ね、女性にとっては辛いことですし厳しい試練なんですけど、中絶するに至らせられたということで慰謝料って、まあほぼ聞いたことがないですよね。もちろんその話し合って向こうがその慰謝料払うと言えばいいんですけど、そんなのも払う気がないと言った時にね、法律に従って強制的に払わせられることができるかというと、まああまりそれは私の方では知らない話ですね。
そうなんですね。わかりました。
だからね、私はね、あなたの結婚はね、こんな無理な結婚したんだなっていうふうには思うんですよ。それなのにこんな無理な結婚してるのにね、あなた自身がすごく相手に頼っているのでね、本当はこんな無理な結婚をした段階でもう自分で一人でどうやって子供を育てていくかって考えておかなきゃいけなかったのになとは思うんですよ。そういう意味でちょっとあなたもね、もう少し自分が何ができるかとか何をすべきかについては冷静に考え直さなきゃいけないと思いますけど、養育費はもらえるかもしれないですけど、それはやはり離婚すれば生活は苦しくなりますよ。その分をあなたがこのお子さんに対してね、自分が育てていくという覚悟がないと、外側からうまくいくようになってくるんじゃないかなみたいな考え方では、ちょっとお子さんを引き取って育てていくの大変ですよ。
でもこの子は私がしっかり育てます、
そのためにあなたもちゃんと働いて、ね、養育費というものの考え方はパンが1枚しかないときは、それを半分子供にあげなきゃいけないってことなんです、ね、だから彼からも俺金ないから払わないっていうことは言わせないという仕組みですけど、そうは言ってもなかなか現実はね、一緒に暮らしてる人と離れてる人との間ではそこに温度差が生じてしまうのでね、最後の最後はあなたが自分の食べるものも我慢してお子さんを食べさせるという覚悟が必要になりますよ、きっと。
頑張ります。
そうですね、
はい、いやでもよかったです。
そうですか、
勉強になりました、
はいはい、今大迫先生の話の中で最後無理な結婚という言葉が出ましたけど、その時に覚悟という言葉も出たんですけれどもね、あなたこの結婚で普通だったらまさにそういう覚悟があるというふうに思ったんですけど、あんまり覚悟はなかったんですね、
そうかもしれないですね。
第三者から見るともう年齢も違うし、相手が前に結婚してるというようなことでね、当然すごい覚悟を持ってると思ったんですけども、話を聞いてみると誰かが解決してくれる、幸運が解決してくれるという考え方でしょ。
そうですね、どっかで私の中であったと思います。
で、あなたの生き方そのものがね、今までの、そういうその場が楽だからこうするっていう、その場その場の楽なことを決めてきたんですよね、その結果どんどんどんどん辛いことになってきたんでしょ。
はい、
だからこれからはもうその場が楽だからこうしようっていうことではなくて、
はい、
私が解決すると、私がっていう考え方に変えてください。
はい、
この場が楽な決定はもうやめてください。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
誰かが解決してくれる、幸運が解決してくれる、その生き方は大変強い言葉ですけれども、躊躇ノイローゼと言います。